あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
2月ももうこれで終わりですね。
早い。
次は3月です。
早いね、やっぱり2月はね、毎年 ね、
もうなんか1年の2ヶ月が終わってしまうっていうこの、
まあまあ、
毎度のこの何とも言えない気持ちになって、はいはい、はい、そしてね、また3月4月新生活すごいですね、バイクが。
いや、まあそういう時期なんでしょうね。暖かくね、こう寒くなったり暖かくなったりで、まあ気持ちよく走ってるんでしょうね。
3月ぐらいからね、だんだん増えてきて、はい、ちょうど収録の時間が彼らも、
はあ、なんだろう、活動タイミングなん
です。そうそうそう。
いやー、俺もバイクの免許取りたいんだけどさっていうね。
てか、あの自転車前持ってたじゃない、あれ走らないの、はいはい、なんかそういうのに、まあ花粉は
いいですけど、いやいや、長崎はやっぱりほら坂道が多いから、
もう坂を、坂をこう、
いやいやいやいや、やっぱね、
あの左右に触れなくて、
やっぱね、それはね、また別なんですよ。だからね、
うん、
ちょっと遠くに行きたい、
気持ちいいサイクリングがしたいって感じ。
いやいや、サイクリングじゃなくて、普通にあの足として使いたいわけですよ。
ああ、なるほど。
そう、足として使うのと自転車に乗りたいっていうのはまた別なんだよね。
まあね、確かに。
そう、だからまあスクーターでいいんだけど、スクーターだと30キロ規制でしょ、うん、あれいい加減に直してほしいよね絶対30キロ以上みんな普通に出してるわけじゃない。
うん、
30キロって何キロだよ、自転車より遅いじゃないかって感じだよね本当にね。
まあ自転車でガーッと走ってる時の、
いやいや、ガーッて走ってたら5、60出ますから自転車は。
そんなに出る、はい、それ自転車の性能じゃない、
性能にもよるけど
ママチャリだと、
いやいやいやいや、でもでもママチャリで30出たら原付30だったら遅いでしょ
遅いね、
ね、あれは昔の原付自転車のそのいわゆる規制がそのまま残ったままなんですよ結局ね、うん、そう、まあ60、通常の原付で60まで出せるんだったら普通に乗ってますよ、
うん、乗ってたことはあるの？
原付は普通に乗ってましたよ、東京にいた時に買って乗ってたし、うん、うん、長崎まで持って帰ってきても乗ってたから、うん、ただやっぱ車買ってから乗らなくなったよね、
うん、
で結局売っちゃったんで、ただこう今となってみるともうやっぱり1台欲しいかなって思うんだけど、でも30キロ規制のやつは嫌だなと
じゃあ大きいバイク、
もう少し大きい、いやだから原付でいいんだよ、原付の一つ上のやつが欲しいけど、うん、でも免許取んなきゃいけないんですよ、
うんうん、
それがめんどくさいのね、とにかく ね、そうやっぱりね、普通に取りに行けば 7,8 万かかるし、
うん、
まあ日付は免許取る日付は2日ぐらい取れるみたいなんですけどね、
うん、
でそれにまたプラスバイク買ったら40万ぐらいかかるから、
うん、
50万かかるんだみたいなさ
中古は
いやいや、まあ中古でもいい、
新車です、
いや中古でもいいんだけど、
うんうん、
まあ、欲しいのがねっていう、
うん、
とか思いながら、でも50万出したら普通の車、中古の軽買えるなとか思っちゃったりもするわけですよ、
うん、そうね、
はあ、
まあ、免許代とかこういろいろ、
ね、そうだって雨降ったらね乗りたくないだろうしさとかさ、いろいろね、田舎はやっぱり不便だからね、車いるからねっていう、
うん、
でまあただ駐車場は2台分しかないんで、ただいずれね娘も車どうすんのっていう、免許取る取らないって話がそろそろ出てきてますから、
うん、
まあ、そうなったらね、どうしようみたいなところもあるので、
うん、
本当は免許欲しいんですよね今一番欲しいのは免許欲しいんだよね、
なるほど、
そうそう、
うん、バイクもなんか憧れたことはありましたけど、
昔かく
んでそう、もバイクに乗るなって言われてた
から、ね、やっぱりね事故のこと考えるとねっていうのもあるんだけど、うん、もっと若いうちに取っとくべきだったなってやっぱり思いますよ、
あ、
そうで、やっぱ普通に乗っとくべきだったなって、でもこの年になってみるとみたいなところもやっぱあってさ、
うん、だってもう 年でやっぱりこう反射神
経
とか
視
力とかあるじゃない、
そうそうそう、
明らかに落ちてて、それで慣れないのを乗るっていうのは、
そう、それで教習所に行ってねっていうのを考えると、うん、やっぱどうなんだろうなってやっぱもう思わないでもないわけですよ。
まあでも今のうち車しっかり乗っとかないと今度は返納することにもなります、なるお年頃になります。
車は大丈夫です、車はまだまだ全然行けてますけどね、うんうん、でもやっぱその老人、まあ、周り見てるとね、やっぱりお年寄りのね、うん、こう自分は運転できてるんじゃみたいな、周り傷だらけのくせにみたいな、うん、そんなのを見ているとやっぱこうやっぱ自分の中でね常に注意しとかなきゃなって思うことありますよ。いや だってだからもう俺普通車乗らないなと思いますもん、
うんうん、
やっぱこう常に何て言うの、見えるような車に乗りたいと思ってますからね。
見える、
あの四方が分かりやすい車に乗りたい。
なるほど、
うん
うんうん、視界が
それ、ね、ちゃんと昔乗ってたビートルとか全然視界悪かったからね、本当にね、視界悪かったけど、うん、かっこいいから乗ってたわけで、でももうそういう車で後ろ絶対分かんないままバックするとか絶対無理だなとか思ってるわけですよ、
うんうんうん、
前とかもね結局、
うん、
すっごい見にくいわけ本当に、
うん、
そう見にくいけど勘でやってるわけじゃないですか、
うん、
でもそれってもう無理だなって思ってる。 K だったらほらある程度のね範囲が分かるし、しかも長崎なんでもね K で十分なんですよはっきり言ってその辺のスーパーにしか行かない、長距離走らなければ、そう福岡までね頻繁に走るとかそういうことがあれば、うん、やっぱ普通車の方がいいですけどもちろんね、
うん
うん、足代わりだから基本的に、
うん、
軽でいいんですよ。っていうか今の軽性能いいからね十分ね、
うん
うん、だからまあ軽でいいんだけど、ただやっぱちょっとはバイク乗りたいなっていう気持ちはね、うんうん、まあ、
まあその辺は趣味みたいな感じだよね。
そうなんですよ。ただね、ばあさん乗せて走るわけにはいかないからさ、
うん、もう足ではなくちょっと気分転換とかね、
うん、いやまあ難しいですね結局そう、ずっと私原付のその原付2種っていうんだけど、うん、原付2種の免許ずっと欲しいなって思いながら、うん、もうすでに10年以上経ってますから多分もうこれは取らないまま行くんじゃない、
老後の楽しみにちょっとい
や老後、まあ老後の楽しみに行けるのかどうかもよく分かんないしね、
うん、なんか若い頃ってなんか無謀なことを考えっていうか自分には合わないだろうって思っても変に夢見てたことありますね。私船舶の免許を使った時あのほらジェットあるじゃない、あれにあの乗せてもらってた時期があって、あのもちろんちゃんと免許持った人の後ろにね、
はいはいはい、
っていうで海外行った時にあの一人で乗ってみたいなしてて、あ楽しいっていう時代があって、
いや楽しいでしょやっぱ、
うんそうね、めっちゃ楽しかった。
どこで乗るんだよそれ、それじゃ通勤できねえぞ
そういやしかもそのジェットを持ってる人がすごく大変そうだったのね、うん、その乗まずそれを買わないと、本体を買わないといけないじゃん、
はいはい、維持するのがね、まずね、
そうマリーナって借りて維持するとか、はい、うん、なんかすごく大変大変みたいな話を聞いてたら、なんかこうシュルシュルシュルとなんか夢がしぼんで終わりました、ま
あね、家の駐車場に置けるものであれば別にいいですけどね、
うん、そうですね、まあ、その辺で私のマリンスポーツとの別れだったんですけどねはい、ということで、本編いきましょう、はい、今日もホットキャストスタートですさあ前回は雪の日にということで何の話をしたかはあれですけども、
まあ寒かったねって話だったと思うんですけど、まあ、今もう暖かくなっちゃって花粉がすごくて大変ですよ本当に。いや、
はい、
マスクがこんなに役に立つとはっていうのを今一番実感してる感じ。
なんか例年よ りも、あの、皆さんすごく大変みたいな感じがちょっとは薄れてるかなって思いますけど、電車の中でやっぱクシュンクシュン、ゲホンゲホンってなってる人が結構いらっしゃるので。
あのね、まあ、まあ、こっちの方はすごく今、ね、
うん、
来てるんですよ、花粉が。
一足先にね。
一足先に。で、薬はね、例年ながら私はちゃんと飲んでるので、うん、あの、病院から出てるやつを飲んでたんですけど、うん、朝起きた時にね、あの、まあ、娘を駅まで送りながら、うわって思ったわけ。
うん、
薬は飲んでるのに、うわってくるっていうのはよっぽどなわけですよ。
うんうん、
まあ、アレルギー対策の薬と鼻炎の薬がセットになってるんだけど、
うん、
目に来たわけ、
うん、
で目がかゆいんだよ、めっちゃ、
うん、
でこの症状は確実に花粉症の時なんだよ、スギ花粉なんですよ。
なるほど。
そうで、うわ、来てるわ、これと思いながら。
それは薬を飲んでてもダメなの？
これはね、目薬なんです。
ああ。
別にいるの、うん。で、目薬はここ最近もらってなかったんですよ。必要がなかったから。
うん、
で、次の病院の時に行ってもすぐ目薬もらってきて。まあでも、効くかって言われたら、まあ、やらないよりはマシなわけですよね。
うん。
うん、っていう程度でしかないので、いや今年の花粉は結構来てるなっていう。もう私はちゃんとあの花粉症は認めましたから、自分の中でね、うん、あの花粉症じゃない、花粉症じゃない病じゃないので、うん、まあ世の中にはね花粉症を認めない人もたくさんいらっしゃいますけれども、
私はまだちょっと認めないですけど、ね、
はい、私はもう素直に、うん、あの認めてさっさと薬をもらっている方なので、
うん、
だからこれを超えると今度は鼻シュッシュが始まるわけ。
うんうんうん、
まだそこまで行ってない。
なるほど。
そう。とりあえず、目薬までは来ました。
もう今、あの、コロナの対策で、会社でね、
はい、
1時間ごとに窓開けするじゃないですか。
はい、
もう大変なことになってますよ。いやいや、だからね、私以外は皆さん花粉症ひどいから。
はいはい、そう。だからさ、今までは、とりあえず花粉飛んでなかったからなんとかなってたのが、うんうん、これ花粉が飛び始めたおかげでね、換気をするっていうのは花粉がつくっていうことなんですよ。
そう、マスクはしてるんだけども、
うん、
でもやっぱり目には苦しいとか、
目には苦しいね。だって、うん、ゴーグルしたまま仕事できないでしょ
あとなんだかんだでやっぱり侵入はしてくるみたいで、
そうそうそう、
ほん
とね、花粉症は私も昔は全然ね、他の人がなってるって言ってもね、自分は全然、いや花粉症はないんですよねって、ほこりはちょっとね、アレルギー持ってたんですけど、っていうかアレルギー性鼻炎はもともとあって、でずっと注射受けてた時期が子供の頃あった、あるぐらいにこうアレルギーは持ってたんだけれども、なんか大人になるうちにいつの間にか落ち着いてきて、まあ大丈夫かなって思ってたら、でもこれは花粉じゃなかったんですよ、ずっと。
うち私ダストアレルギー、
うん、私もダストなんだって、うん、掃除できない母親の元に生まれてましたから、だから本当ダストだったんですよ。で、
うん、
だから埃だなって思ってたんですけど、だから花粉の時期に急にひどくなったりは一切しなかったのね、
うん、
でだから大丈夫だって思って、だからみんなが花粉で苦しんでる時も全くそこは大丈夫だったんですよ、
うん、
だから俺花粉症はないな、花粉症は大丈夫って思ってたら、あれって来る、急に来るんだもんね本当に、多分ポッドキャストひっくり返せば出てきますけど、うん、花粉症になった時期がどっかにあるはずですよ。
そうね、あったね。
そう、あったと思うんですよ。そう、あれって怖いよね、本当にね、アレルギーはね、
うん、私は分かんないわと思って、もう今そのダストアレルギーの症状が年中出てるからもう咳止め何箱もずっとコロナ始まって飲んでるだろうっていうぐらい、
うん、
なんでしょうね、
まあとりあえず、あの本当は病院に行って
今とりあえず涙がよく出るんですけど、
何なのかを調べてもらう方が本当はいいと思いますよ。で、ね、ちゃんと調べてもらって、うん、専用ちゃんとそれに合う薬を出してもらうのが一番いいと思います。
そうです、
はい、だって全然合わないの飲んでたって意味がないんで、
うん、
はい、
うん、あと涙がちょっと最近、
はい、目薬
先週ぐらいからよく出るように、
はい、ちゃんとあのアレルギーの薬っていうか中に入ってる液体の中に、
あ、今最近目薬でありますよね。そうそうそう、アレルギー用とか、ちゃ
ん
とね、
アレルギーの、うん、飲んでる薬とほぼ似たような成分が目薬に入ってるんだよね、うん、面白いなって思ったんですけど、
最近その目薬の飲む場合出てるでしょ。
目薬もちゃんとあのあれですから、あのお医者さんからもらってる目薬なんで、うん、あのいわゆる薬局で買う目薬じゃないから全然効き目が違います、
うんうん、
薬局でいやもう効き目違うからちゃんと病院とか行って本当にレベルが違うので、はい、
はい、
まあただね、なかなかね病院が混んでるところは辛いんですけどね、うちのところ結構すぐ出してくれるんで、うん、まあこれはね田舎の特権かなと思うんだけどね、
うん、
大きな病院はやっぱり長いからじゃない、たかだか花粉症のね薬もらいに行くのにさ2時間とかかけられないでしょう。うちいね車で、数分のところで行って5分もせずに薬もらって帰ってこれますからね。だから行けるんだよやっぱりそれはね、
うん、
だからみんなに勧めてますけど、それは行って2時間半かかるって言われたら、うん、それは難しいよねって思います。
まああとはやっぱり土曜日になると多いですよね、人がね。
ああ、そうです。普通の仕事してるからね、普通にね。
どうしてももう平日は完全に行けないから、はいはい、病院はっていうので、
ね。混んでますもんね。
で、つい、まあいっか、うん、まあいっかで来ちゃってるのがいけないかなって思うんですけどね。わかりました
。私とか平日の金、まあ平日の、あの、11時ぐらいの時間帯とか行くと、うん、先生しかいなかったりとかするからね。本当にね。
お年寄りはけた後。
そうそう、お年寄りがはけた後ぐらいの時間帯を狙っていくんですよ。
いいね。
はい。用心しないとね、はい、先生ご飯食べに行っちゃうからね。
ああ。
11時、12時前にもう、今日誰も来ないからとか言ってね。はい。
はい。ではいただいたコメントをご紹介します。まず裏久田人さんからいただきました。コロナで1月に予定していた手術ができるか心配していましたが、おかげさまで無事終了し退院してきました。入院中は金曜のホットキャスト配信を楽しみに聞いておりました。もはや遅くなってしまったかもしれませんが、例のクッション昨年の3月に購入しました。5000円くらいでした。それまでデスクワークの腰痛が全くと言っていいほどなくなりました。ただ座面がそれなりに高くなりますので、チェアの高さを少し低くする必要があります。ちなみにカバーは濃い茶色です。また昨年2月に長崎旅行に行き、その折食べた鉱山楼かな、
はい、鉱山楼です、はい、
ちゃんぽんが食べたいなと思っていたら、クムさんが冷凍の具入りちゃんぽんの取り寄せができるとおっしゃっていたので、早速調べて購入しました。もっとも退院後3週間は食事制限があり食べられないので、3週間後のご褒美にとっておきますということです。ありがとうございます。退院おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、よかったですね。
よかったですね、
うん、
無事、
無事ね、手術もできて、はい、
うん、ね、そんな入院中にホットキャストを聞いていただいて
言われてましたね、メールでね。
うーん、
そして鉱山楼、長崎に来て食べた鉱山楼の、鉱山楼も確かやってましたよね、確かね。
あ、そうなんですか。
あの、一応ちゃんぽん発祥の地と呼ばれてますね。
あ、私行って食べたやつか、はい、あのなんかちょっと大きい建物ですよね。
そうです、すごい
駐車場広くて
こうガーっていう感じです、うん、よく修学旅行生が集まってるところですね。
そう、あ、そう、ちゃんぽん発祥の地っていう、
はい、
ね、
はい、まあまあ長崎人はいろいろ思うところはありますから、何とも言えない言わないです
みんなご当地料理とかでそういうのありますよね。
いや、鉱山楼もね、うまい時とうまっ、うん、みたいな時があるわけですよ。
シェフの問題、
シェフの問題みたいですよ、やっぱり。一時期ひど、ちょっとあの、すごく評判が悪かった。
前回言ってたやつ
です、ね。そうそう、一時期すごく評判が悪かったんですよ、正直、うん、長崎人に。で、うん、ある時期から急に上がってきたので、うん、 だからやっぱシェフが変わったのか、その時によってやっぱ違うのか、うん、そこばっかりは私も行かないからわからないんですよね、だって長崎人がわざわざ鉱山炉にちゃんぽん食いには行かないと思うのなんか人連れてとかじゃないと、うん、だから本当にそのまずまずかったのかもわからないわけで言ってしまえば、
うんうん、
近くで済ませちゃうからねそう。だからまあお客さん連れている時ぐらいしか行かないと思うので、うん、私もね一回しか行ってないですよ今の形になってから、
うんうん、
でそれがうまかったかどうかもちょっとよく覚えてないぐらいですね。
じゃあ私は鉱山炉2回行ったことあるんですけど、久保さんより行ってる。
はいはい、鉱山炉じゃないところの2番手、うん、3番手くらいのところはよく行きます、うん、なんかいろいろねこう法事とかで使われたりとかするのよ、うん、そうだから行くんだけどね、
うん、
中華のこう法事とかだったらいろいろ出てくるんです。いいので最後にはなんだっけ、
杏仁豆腐とか。
いや杏仁それはデザートでしょ。その
あデザート
なんかね、デザートの前にね必ずあれが来るんですよ、角煮まんが来るんですよ。
あ長崎名物。
そうそう、長崎名物角煮まんが来ますよ。
うん、一時流行ったよね。
まあていうかね、中華のねあのね流れはねよくわかんないの、いつも思うんだけどねここでこれが来るんだ、うん、ここでこれが来るんだっていうのがあって、うん、最後の方にこってりが来るから、いやお腹いっぱいだしもうみたいな気分になるっていうねあるじゃない、ね、ああいうのって、
うん、
ホテルの料理とかもそうだけどさ、
うん、
いやもう理想的に出てきて理想的にこう終わるっていうのがね、フレンチなんかすごくきちんと理想的に終わるのに、うん、何なんだろうねこれっていう
時、なんかそのつもりでいると中華はちょっと違う、
そうなんだよ
ってなりやすよね。
そうえここでこってりきますかみたいなね、うん、あるじゃないの
あるある、
そうえ最後ご飯まで来るんだみたいなさ
あれさっきなんか炭水化物あったよね。
そうそうそうそうそうそう。最後ご飯とねおしんこ来ちゃうんですよね、うん、まあ場所によりますけどね、
うん、
うーん今かみたいなね、食べるけどさみたいな、でもこれ老人無理じゃねえのとか思うよね、量が。
でも意外にお年今のお年寄りの方が若い人よりしっかり食べる場合もありますからね。
まあまあまあね、でまあ、
いやだって がっつり B 級グルメとかでも結構お年寄り率高いから、
まあ、あと結局は最後はお持ち帰りなんですよ、うん、タッパーでね、
ああ
タッパーっていうか
そういうシステムもあるんだ。
そうそう出してくれるの。だから最近は分かんないけどね、なんか一時期、うん、食中毒関係でダメになった時期があったみたいですけど、うん、まあ結局はやっぱりみんなもったいないじゃんやっぱりさ、
うん
うん、だから入れてくれ、もう向こうの人が入れてくれるのわざわざ、でどうぞってみたいな感じでね、で家帰って食べるとまた美味しいみたいなのはありましたけどね、
うん、
まあ今どうなってるか分かんないです、最近あんま行ってないんで、うん
うん
うん、はい、
美味しいちゃんぽん食べれますように、
はい、
ということで例のクッションの話はまた後で、
はい、
はい、ということでありがとうございます。次はケンツケさんからいただきました。コメントするのは何年ぶりか分かりませんが毎週楽しみにしています。ジェルクッションについて783回の時に聞きながら Amazon で購入しました。タイムセールで900円になっていました。他製品を知らないのですが、スポンジ状の低反発座布団は経年劣化でぺしゃんこになってしまって、これは経年劣化はなさそうです。まあ製品自体かなり大きさと重量があるので送料込みでこの値段で買えたのは良かったと思います、ということです。ありがとうございます。すごいな、900円って送料。
900円ならさ、ね、重さから考えると送料だよもうほとんど、
うん、そう結構思ったよりはずっしり
そうそう
てますもんね、
そう重いんだよねまずね大体ね、うん、あれってね、うんうん、
そうはい。でこの経年劣化はどうなのかはちょっと
これはねあるかどうかは分かんないですよ、正直使ってみないと、うんうん、
でまたこれ皆さん この1、2年のブームじゃないですか。そうそうそうそう。
だからまだ2年ぐらいでダメになってないだけの話でしょ、結局ね。
うん、そうそう。
5年経った頃にどうなってるかは分かんないですよ。
まあでも、低反発のはやっぱり早いですよね、ペシャンコになるの
は。だってもともと低反発はペシャンコになるような仕組みだからね、やっぱりね。
そうね。うん。はい。ということで、ね。私も買いましたよ。前回の収録の後でポチッとして。
そうですか。どうでした、
はい、うん、
まあ。手放せないみたいな感じになってます。
いや、最初ちょっと違和感があって落ち着かない感じはあったんですけど、今はちょっと落ち着いたかな。ただ、これは本当にこの今私が座ってる状態が正しい状態なのかがわからない。なんだろう。
向きの問題？
いや、向きの問題ではなく、なんだろう。なんだろう。
なんだろう、わかんない
よ。やっぱりこう、乗ったら潰れるじゃないですか。乗ったところは沈むじゃないですか。はい、で、その、沈んだのはそれは、そうか、沈んで、
正し
いのかみたいな。正しいのか、うん、みたいな。うん。まあ、確かに楽、少し楽。低反発の座布団と同じ感じの楽さはあるんですけれども、うん、ちょっとこの、座った時の感触が派手なんで。
ああ、そうなんだ。って俺、最初に座った、サンプル触った、座った時に感動したけどね。あ、
いやだからその種類に。
めっちゃ気持ちいいわって思ったもん。
なんなの種類、それがなんかこういろいろあるじゃないですか。もしかしたら何かその私もこれはなんか外で触った時よりかは柔らかい気がするんだけど、うん、みたいな。
柔らかくていいんじゃない。
柔らかくていいのかな。
私が座ったのは柔らか
くしゃってなるよ。
でも柔らかかったけど、うん、別にその芯はちゃんとあるみたいな感じだったから。
うん、
あ、これは多分すごく気持ちいいなぁと思ってばあさんに買ってやろうかと思ったけど、いやいやもったいないと思ってやめたくらいですからこれは自分が欲しいわって思ったくらいでしたから
、うん、多分ね最初はすごく違和感が大きかったんですけど、はい、今だいぶ慣れてきましたね、うん、はい、まあ比較対象があんまり私の場合はその低反発とかね、はいはい、あの辺とさ、最近使ってた無印の低反発ぐらいしか比較対象、まあ、今はできないであれですけど、うん、
そんな感じなんですね。まあ要するに大絶賛を今していないというところがこれが感想なわけですね。要するに、ね、
まだわからない。まだ座り始めて1週間。
いやいや、
まあ、そんなに座ってないんで。
逆に言うと最初めっちゃいいって言って1週間経ってみたら、うん、そうでもなかったなっていうのが感想なんじゃないかと思ってんだけど、
ちょっと私はどっちかというと上がってきてる感じですよ、はい、
なるほどね、
でも最初はって思ったんですけど、
そうなんだ、
うん、であとはやっぱりこうそのジェルクッションもいろんな種類があるので、はいはいはい、もしかしたらそのものによって、
ね、
個別に
違うかもしれないからね。
そうなんです。
そこが難しいよね。だからジェルクッションとひとまとめできないもんね、結局はね。
そうなんです。うん。まあ、でも、次は楽だし、ちょっとやっぱり厚みが今までのより少しあるおかげで、分かりました。私、今まで座ってた、この椅子、座面が低いんですわ。
ああ。
っていうのが今高さがちょうどいいなって思いました。
座面とさ机の位置って難しいよね、うん、やっぱ人によって違うわけだけど、それを調整はできないじゃない。だいたい普通リビングの、
ね、ダイニングチェアの場合はね、
はさ、
うん、でそのテーブルと椅子の高さの関係っていうより、うん、私の場合は足との高さの関係ですね。
身長あるからね、道井さん、ね、
そうなんで多分その辺だと思います、うん、
なるほど。
多分座面がちょっと膝曲げたより下に来ちゃうとしんどいな。
うちはねこの前ね久しぶりに座布団全部、うん、座布団っていうかクッション全部入れ替えて、うん、もうボロボロになってたので、
う
ニトリで全部揃えちゃったんで、安いやつが、で、ごまかしました。
うん、
本当に。いや、そこでね、例えばそういうのをつければいいんでしょうけど、うん、でも、うん、リビングで飯食う時間なんて1時間ぐらい酒飲みながら飲むぐらいしかないので。うん、
いや、必要ないですよ。私のリビングの椅子は必要ないです。
そうでしょ、普通のクッションでいいん
です
よ。うん、
あ、でも、あのテレビ見たり、私はテレビ見たり、
テレビないからね今ね、リビングにうちはね今ね、
書き物したりとかいろいろやってるから、はい、うん、もうちょっとなんとかしてもいいかなとは思ってるんですけど、
それは自分の部屋でやるからいいんですけどね、
うん、あとねベージュのカバーが良かったです。
ああ、良かったですね。
馴染み、部屋馴染みもよくって、はいはい、
やっぱあの黒はね安っぽく感じるからね。
アートワークはあえて中身を取り出した写真を使ってます。はいはいはい、
なんでみんな青なんだろうね、あれね。逆にな
んかトレードマーク
やっぱりみんなどっかオリジナルをコピーしてるんだな。じゃあな。
かな。なんか
っていうか素材があれしかないのかな。どうなんです
か。なんか透明な透明
っぽい。っていうかあのままじゃダメなのみたい。あ、ホコリがつくからダメなのか。
のもあるんじゃない
わかりません
けど、ね、ちょっとわからないですけど、はあ、でもこのねカバーはね、あの裏に滑り止めとかが滑り止めがついているの で今まであの低反発のクッションとかいろいろ
滑るもんね、
普通の座布団やったら、ね、そうそう滑ってずれるのが本当嫌で嫌でっていうのがあったので、うん、今回買った一番良かったとこそこ
いやでもちゃんと考えられてるのはいいんじゃない、そういうのが、
うん、そうね、うん、ありがたいなって思って、まあ、はい、それはまた椅子の座面の材質も関係してきて、うん、私のがちょうど良かっただけで、他はまたね、はい、素材によってはいろいろあるんでしょうけども、はい、うん、あでもねだんだん尻上がりにね、よく、あ、いいかもって思い始めたので、ね、はい、あの皆さんとはちょっと感想違うかもしれませんが、はい、悪くないよ、
なるほど、
とこです。大絶賛までは言ってません、
うん、はい、まだ大絶賛までは言ってないんですね、はい、まあ私は多分買うことはないと思うの で、
うん、とりあえずこの収録が終わったところで、
はい、
あの体が痛くなってなかったら
でもね、
いいとこがバロメーターなんで、今回の今日の収録が楽しみになったんです。
なんかね今ね、ほらこういう時期じゃないですか、うん、ご時世じゃないですか、うん、すごくオフィスチェアの中古価格が暴落してるという話を聞いているので。
そうなの。
だからねオフィスが解体されてるわけよ、結構都会の。
そっかそっか。
で、うん、そういうところにアーロンとかバロンとか、そのいわゆる十数万クラスの椅子 が入ってるわけですよ、
うんうん、
でそれがまあそんなに下手ってないような状態のやつが中古にバンバン並んでるんだって、うん、今、
うん、
めっちゃお買い得らしいですよ。
そういうのはどこで売ってんの、うん、
そのいわゆるオフィス機器の中古屋さんがあるのよ、椅子専門店とかそういうのが。
あ、なるほど。
でそういうとこに流れてきてて、でだってアーロンとかでも6万
ていうか、そんな椅子を使ってるオフィスがあるんですね。
いや結構関東のいいところは、うん、いい椅子
IT 系
とか普通に標準でアーロンの椅子がバーって会議室に並んでたりとかするから、
うん、
お前それ一脚13万とか14万とかするんだぞとかみたいな思うんですけど、うん、だからそれがねやっぱまあその値段で買えるんだったら、うん、だってうちのアーロンだってもう20年近く使って、
うん、
まあいろいろ
ね、
そうそうガスとかいろいろありましたけど、
うん、
でもまだ全然使えますから、うん、そう考えると6年ぐらいしか使ってないようなアーロンが6万で買えるんだったら、まあ保証はないけどね、言うことなしなんじゃないのとか思いますよ。
うん、
うん、でバロンチェアとか今欲しいもんね俺ね本
当私はなんかこう会社で使ってる椅子がすっごいよくって、
うん、
で家で結局今この座布団をジェルクッションを導入しちゃいましたけど、はい、いやこれから家 の,
そ,
の
そんなんね無意味なの結局はね。それよりも元々の椅子がいいに決まってんですよ、
う
ん、はっきり言っちゃえば、
ね、その会社で使ってるオフィスの椅子がよくって、 って、で、岡村の椅子なのね。
そうそう、岡村の椅子はいいですよ。
岡村の、その、チェアが欲しくて、
はい、
あの、年明けからずっとアマゾンで、アマゾンと楽天で見てて、あ、これ、この2万円ちょっとの、これ。
まあ、2万円ちょっとのやつだったら全然まだね、買った方がいいよ、絶対。
そうなんだけど、ちょっとジェルクッションが気になってたから、そっちに。
自分が座ってね、安定してるんだったら、それはもう間違いなく、うん、あの、いい椅子なので、椅子はね、やっぱりね。
多分あ、会社のはもっといい椅子ですよ。もうちょっと、なんか値段は上だって社長言ってたけど、はいはいはい、でも絶対そのぐらいでも十分いいと思うんですよ。
いや、それは、ね、あのね、椅子は値段です。はっきり言って椅子は値段です、うん、もうい
やただその椅子を実際 に
いいかどうか、ああそれできればね、名古屋だったらあるでしょ、どっか探せば。
いやそれはあると思いますよ。だから今までも買うときにちゃんと家具屋で座ってとかやったりしてましたけど、ね、ネットで買うと、
はい、
ネットで一か八かで買うと結構
後悔するんで、うん
う
ん、
ああっていうことが多いので、
まあ、私もアーロンはネットで買ってますけどね、結局はね、
うん、
でも一応座ってみて、うん、まあ大丈夫だ、安全大丈夫だなって思っていろいろ、
そう、
申し訳ないけど、
昔はもう
店の人には、
ね、いつも一か八かで買ってましたけど、最近いろいろちょっととしたものを買うときは必ずあのどこかで実機を見るとかさ、
うん、
なんか実物触ってみるとか、まあいいと、うん、なんかそういう風な感じになってきましたね、だいぶ、
うん、あので
失敗から、
ね、私が前の会社辞めて独立したときに、うん、一番最初に買ったのが椅子とテーブルなんですよね、
うん、
で椅子はね結局ね3台買い替えたんですよ、
うん、
あの3万ぐらいのやつと6万ぐらいのやつと、うん、で結局どっちもその長時間に耐えられなくて、
うん、
で最終的にまあ、その6万のやつは今娘が座ってますけど、で最終的にやっぱりアーロン買わなきゃダメだったなっていうことでアーロンに行き着いたんですよね。でそれからは変えてない、
うん、
で机はでっかい、本当はダイニングリビングに置くダイニングテーブルぐらいの大きさがあるテーブルなんですけど、うん、まあそれをオフィス用として買ったんですよ、
うん、
まあイタリアのやつなのかなこれ、
うん、
その時はそんな高くなかったの、6万ぐらいだったんですよ、
うん、
今多分10万近くすんだよね、
うん、
そう、でもすごく横が広いからね、
うん、
ダイニング用だから、
うん、
めっちゃ便利ですよ。モニター3枚置いても置けるぐらいの幅はありますからやっぱ
私もテーブルはあれですね、机はダイニングテーブルですね、うん、これはまあ IKEA のそんなに大きくはないんですけど、奥行きがあるからさ、モニターとか置いても十分手元が広くって、
昔はね、モニターね、液晶じゃなかったけど、うん、今全部液晶なんで広々と使えるっていうのもあるしね、そうだからまあやっぱその辺はもう20年クラスで使ってるんで、非常にやっぱ最初に高いの買っといてよかったなって思うっていう部分はありますね、
うん、
本当ね、
うん、かあ、さあこのまままあしばらくこのジェルクッションを楽しもうとは思うんですけどやっぱりちゃんとした椅子も
椅子はね腰にね買おうとは本当にね腰にくるからね買った方がいいって絶対みんな言いますもん、まず椅子って、
うん、分かり
ますよね、家仕事、まあでもさ今ミッチーさん家仕事あんまりないからね、
そう、
そこなんですよね。
でもなんかこう結局座ってるとなんか体痛くなるから、お尻腰とか痛くなるからって言って、うん、座らなくなってるんですよ。あえて避けるようになってるんですよ、はいはいはい、パソコンの前を、うん、っていうのはいかんな、本当にやらないといけないこといろいろあるし、やりたいこともあるの、椅子があれだからになっちゃってるのはいかんなっていうところで今年は
そう、まあ、ちょっと椅子ぐらいは買います
、ね、
奮発してもいいんじゃない
かと思います。そうですね、
椅子は意外と長く使える代物なのでね、
は
い、いいもの買っとけばね、
ジェルクッションへの好奇心が勝ってしまったんです、
まあ、私の、 言えることは、中途半端に特にオフィスチェアは中途半端な気持ちでこれぐらいでいいかな、これぐらいでいいかなと思って買うと失敗するよと。結局私最初に買った2本でね、約10万近く使ってるわけです。
うん、
いやそれだったら最初からアーロン買えばよかったじゃんってなるわけ、
うんうんうん、
今思うけどさ、デザイン優先で買っちゃってね、いやもったいないな、もったいないことしたな、まあ、いまだにその椅子たちも活躍してますけど、うちの中では活躍してますけど、うんうん、活躍するというほど誰かが座ってるわけではないわけですよね。まあ一個は座ってますよ、娘が座ってますけど、うん、もう穴開いてるもうやっぱりね、うん、椅子はいいのがいいなという思います。本当に一日ほとんど座っているものからするとね、
うん、
はい、まあよく言う話ですけど、
はい、
はい、これはまこれだけは間違いないあります。まあ別に今もうアーロンじゃなくてもいいと思いますよ、いいのいっぱいあるはずだからね、うん、そうそう、うん、私も今買うならアーロンじゃない、
岡村に決め
どうぞ、俺岡村が欲しいんで、岡村の、うん、上のやつが欲しいんですよ、十、う
ん、
何万
なんかお店でちょっと家具屋さんに見に行って座ってたりしてこう座り比べた時に岡村が良かったんで、次はじゃあ岡村の製品にしようって決め、ずっともうここ 3,4 年ぐらい心に決めてるんで、
いいと思う、岡村の上のやつはいいですよ、う
ん、いやその時さピンクだったのよ、
はい、
在庫があったのがああちょっと色がっていうところで、まあね、
はい、
うん、はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、ヒデさん、佐野ヨイヨイさん、オカポンさん、フランさん、紫のサルスベリさん、ワミペさん、ホコラ2号さん、大宮ランナーズハイさん、ハイブさん、ノブルパンダさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。